ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。こんにちは、小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアン、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
オープニングでジャイアンの近況報告を毎回いろいろ伺っているんですけれども、
はい、
何か最近これはちょっとお伝えしなければということはありましたか？
はい、最近ちょっと面白いことがあったんですけども、
はいはい、
アベマ TV、 アベマテレビに出演したんですけども、これはアメーバーがやってるテレビで、テレ朝系なんですけども、ネットでも見れます。ちょうど沖縄にいた時にですね、テレビ出演の依頼があったんですけども、まあ、スタジオまで来てくれって言われて、それはもう無理なんで、じゃあ音声収録だけってことで音声で出演して、そしたらまた翌日また別なアベマ TV のプロデューサーから電話がかかってきて、はい、テレビ出てくれっていうことで、朝早く今度はテレビ局の方が来て撮影して、その日のうちにもテレビに出たんですけども。
それはその沖縄に来られたんですか？
沖縄に行って最終日に1本音声収録で出て、翌日
東京戻ってこられて、
東京戻った時にまた朝早くテレビ局来て、でその日の夜10時半の番組に出演という形で、
それがそのどういうことに対する取材のあれだったんですか？
はい、ですね、今ベストセラーになってるですね、全部言っちゃうね、清水文香さん、朝ドラのマレに出ていたですね、準、主役ヒロインの方なんですけども、ある宗教法人から本を出したんですけども、本がですね6日で作ったということで、テレビ局の方から、ジャイアン本当に6日で本できるのっていうことで、私が6日では本はできませんって、はい、断言してるんですけども、はい、それ断言したら今度はですね、宗教法人の方から、いや6日で本できますっていう記者会見が開かれたりしてですね、まあ大変なことになってるんですけど、まあ、ちょっと説明しますけど、6日で本はできません。通常印刷会社に入れて本を作るだけでも2週間かかりますし。
あ、そうですか。
で、版元さんの方は2日で取材したって言ってますけど、まあ取材に2日かかって、それから原稿書くのでも通常は3ヶ月ぐらいかかりますよね。でそれから本を作るときには本の想定デザインとかですね、で、まあ、それにまた1週間2週間かかりますし、本の中のですねデザインも必要ですし、構成、校閲、いろんな作業があります。それから本の中のデザイン、それから流し込みの作業 DTP、 でこれ入れたらやっぱり3ヶ月は最低かかるんで、どう考えても6日ではできないんですけどもこれを強く強く主張してるんですけども、はい、ということでですね、まあ、本的にはいいんですよ、面白いんですよ。清水文香さん15歳でデビューして、中身面白いです。本に嫌がるのにね、プロダクションの方で水着撮影させられて、でブルマになれとか、スクール水着になれとか、結局中学生高校生アイドルのその悲しさとか悲鳴みたいなもんで、で本人はもう自殺したいとかですね、あと月5万円しかもらってないから、結局もし自分がこのまま生きていたらもう体も売ることも考えたみたいな、本当に今までのアイドルの本とは違った本なんで、まさにこれ短期間で作ったのが残念だなって、時間かけてね、でもジャイアン1年かけて作ったら、もう本当にこれこそですね、これからアイドルになる女性のためのものすごくバイブル的な本が出たなと思うんですけどね。
ジャイアン、これまでね、多くの本プロデュースしてこられて、一番最短でできたっていうケースでどのぐらいでした？
うちの場合はですね、よく100ページのムック本を作ってくれっていうですね、特刊工事があるんですけども、それでも10人ぐらいのですね、編集者、ライターさん、デザイナーさん10人集めて一気に作って1ヶ月です。
それでも1ヶ月かかるんですか？しかもムック本ですもんね。
100ページですね。
じゃあジャイアンが、ね、そこまで言い切られたらばね、
いや、
なんか現実
言うのね、版元さん側はメーカーで作ったって言ってるんで、まあ それは、それはしょうがないですね。
ある意味どこからどこまでを本を作ったっていうふうに言ってるかっていうのも、もしかしたら違いもあるかもしれないですけどね。前、
まあ、もっと準備しないと絶対できないんですけどね、はいはい、まあ、それはそれしときます、はい、
そうですか、まあ、いろんな切り口でそうやって本がまあクローズアップされたりっていうことも、まあ、ベストセラーにつながることでもありますよね。でもね、
そうですね、ちなみにその宗教人からジャイアンのところに毎月2冊ぐらい本が送られてくるんで、いい関係なんですけどね。
あ、そうですか、はいはい、それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、今回も最後までお楽しみください。はい、続いてはいい本を読みましょうのコーナーです。 このコーナーはジャイアンが出版プロデュースをした本も含めて世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいといういい本をご紹介しているんですが、今週の一冊ジャイアン何ですか？
はい、心は1分で軽くなる、あなたを鬱から救う1分間心理セラピーで、帯が面白いんですね。もうくよくよしなくていい、著者はですね、医師の緑、臨床心理カウンセラー。医師の緑はですね、天才工場の役員で今隣に座ってるんですけども、すべ、はい、てのポッドキャストの収録に一応立ち会ってますね、
はい、
ポッドキャストの責任者で立ち会う、まあ、義務があるんですけども、石野さん、何年ぶり
本を出すのですか？
本出す何年ぶり？あ、喋らない、まあ、いるんですけどですね、まあ、いるし喋らないんですけども、まあ、彼女の本のですね 1,2,3,4,5 冊目ですね、
はい。
じゃあどういう本かというとですね、ちょっとまどかさん、こちらの最初のこの表にの部分を読んでいただきたいんですけども、
はい、はい。心を軽くする方法はとても簡単です。窓の外を眺めてください。もし青空が広がっていたら、ほんの60回数を数えてください。もし雨が降っていたら、その時は目をつぶって青空をイメージしてください。たった1分青空を想像するだけで、あなたの心はどんどん軽くなっていきますよ。
はい、心の青空っていうのがですね、楽しい思い出ってことなんですけども、この本の中には書いてないんですけども、誰でもここの青空をイメージするだけで心が軽くなるっていうのをですね、うん、まあ、象徴的にタイトルにしてるんですけども、
うん、
でこれはですね、はい、自由国民社のジャイアンが作ったですね、1分シリーズ、
はい、
そのシリーズ化の中の第3弾なんですけども、
そうですよね、はい。
で今目は1分で良くなるがですね、35万部。
あ、そこまでですか、はい、すごい。
で1分で耳が良くなるが15万部ですね。まあ、これずっと積み上がってるんですけども、その前にですね、猫背は治るがですね、今50万部だったんですけど、最近担当編集者の竹内さんに会って聞いたところ、60万部トータルですけどね、
すごい
超えてるってことで、まあ、ジャイアンが作ったシリーズがですね、今ガンガンベストセラーになってるんですけども、
ね、その前の2冊もこのコーナーで紹介しましたもんね。
そうですね、そうですね、
1分 で、ね、
で今これがですね、このポッドキャストを作ってる時点で紀伊国屋新宿本店で、これ日本の書店の総本山ですけども、現在総合14位、生活ジャンル2位、家庭医学1位という、石野さんおめでとうございます。
すごいですね、はい。いや、この本でも読んでると、それぞれ その項目に分かれてるじゃないですか、
はいはい、
例えば健康だったり、はい、まあ、パートナーシップ、恋愛だったり、お金だったり、会社だったりって言って、
はいはい、
その本当にね、タイトル通り1分で軽くなるという通り、全てこう開いた状態で一つの質問に答えがこう載ってるっていう、ものすごく読みやすい、
そうなんですよ ね、
作りになってますよね。
で通常この3倍ぐらいある量を凝縮して凝縮して、しかも一番分かりやすく2ページにまとめてるんですね。
そうですか、はい。
でこれも結構ジャイアンプロデュースしたんですけど、大変でした、プロデュースは。
そうですか、具体的にどういうところが大変でした？まあ、ご本人前にしてあれなんですか、
はいはい、結構ですね、ものすごく会議多くしてますし、それから1行ちょっと開けてるんですけども、読みやすくする工夫で、さらにこれ2色刷りなんですね、
はい、
ちょっとオレンジのですね字で書いてあるんですけども、特に一番大事なことはオレンジの文字で書いてあるんで、そういう仕組みもあります。それから最初にですね、うん、Q&A になってるので、質問があったらそれに対する答えをですね、明確に書いてます。
それが私すごくまた読みやすいと思った一つの点で、もうその3行ぐらいで質問と答えがすぐ手には入るんですよね。
そうですね。それでさらに前置きでですね、話の枕でですね、まあ4行から5行ぐらい導入部分を作って、それから答えの部分、本文の部分ですね、
うん、
それから具体的な事例ですね、でさらに最後はまとめという形でですね、文章量は少ないんですけども、構成的にもかなりしっかりした中身になってます、はい。
でね、ジャイアン今おっしゃっていた事例ってジャイアンがお話しされてましたけれど、
はい、
読んでると、あ、自分だけじゃないんだっていう感じをしながら読み進められて、よくあるその、あ、こういうシーンでこういうことあるよねっていうようなことがたくさん詰まってるじゃないですか。
そうですね、これ立体話法で書かれているので、誰が読んでもいつ読んでも自分のことのように、思われるように書いてます。
本当そうでした、だからそういう意味でもね、私も読んでいて、あ、自分だけじゃないから、なんとなくこうそういうところで心も軽くなるっていう感じはありましたね、
それでですね、ちょっとですね、石野みどりさんの本人はチョコミン先生と呼んでるんですけども、
チョコミン先生、
ちょこっとみどりでチョコミン先生なんですけども、はい、彼女のですね、ちょっとプロフィールに関して紹介したいんですけども、
はい、
今ですね、日本映画大学のスクールカウンセラーをやってます。で、その前にですね、専門学校のスクールカウンセラーやってたんですけども、ここがなんと日本一の自殺者が多い専門学校で、ちょっと名前は出せないんですけども、毎年3人も4人も亡くなっていた。ところが石野さんが赴任してから13年間でゼロ。どうやって彼女は自殺者をゼロにしたかっていうとですね、それはですね、この本の序章に書いてあるんですけども、マイクロビハインドという方法なんですけども、大きな岩は取り除けない、一トンの岩は取り除けないですよね、
はい、
でもそれを一個一個小さな 100g の小石にして砕いて一個ずつ取り除こうというのが彼女のカウンセリングマインドで、そのために彼女は日本一小さいカウンセラーっていうのを名乗ってるんですけども、
へ、
身長は143センチ、本人隣でまあうなずいてますけども、足のサイズは20センチ、それから小指の指輪のサイズがなんと 0.35、
0.35、
で 0.35 でも指輪が大きくて落としてなくしたんですよ、この人。
0.35 ではなくて
0.35、 はい、
へえ、
いちごが落ちちゃうんですね。
いちごが落ちちゃうんですね。今やっと声を出しました。皆さんここにいますので本当に、はい、本文の中にありますけど、欧米で言われるラストストローですよね。ロバが最後に一本の藁を積んで倒れる、逆をやってるわけです。マイクロビハインドっていうのは要するに小さくしてビハインドを取り除くっていう、だから大きな岩は取り除けないけども小石にしたら取り除けるっていう。で、まあ、この手法はですね、ジャイアンが石野さんのブランディングのために作った手法なんですけども、石野さんの自分でもわからない手法を私がネーミングしたんですけども、
はい、
これは誰にも真似できないんですね。なおかつ彼女は自分自身の体が小さいことがですね、小さい時からいじめられていて、ものすごく自分のコンプレックスになってたんですね。ところがやっぱりその自分のコンプレックスが自分の人生を逆転させて、なおかつ本を作って売れているって、やっぱこれこそが出版の素晴らしさだと思うんですけども。
オープニングの話じゃないですけれど、この本の出すまでの過程はどのぐらいの時間がかかったんですか？
結構1年ぐらいかかりましたよね。
あ、そうですか、はい、
とりあえず一緒にこの本を作ろうということで動き始めて、やっぱり出すのは1分間シリーズの自由国民社しかないっていうのは、それ以外のところから出しても売れないんです。逆に言うと1分間シリーズの中に入れたらベストセラーになるということなので、もう結構、お願いしましたね。自由国民社の伊藤社長と一緒に飲んでお願いしますって頭下げてということでやっと出ました。1年かかりましたね。
じゃあ同じ内容で、例えば同じタイトルをつけたとしても、それがどういうくくりで世に出るかっていうので、また売れ方って変わってくるんですか？
他の出版社が出ても全く売れないと思います。多分初版で終わると思いますけど。
そうなんですか。
自由国民社から出たからロングセラー、ベストセラーになると思います。
はあ、
これ出版社選びで大変ですね。
先ほどお伝えした通り、本当自分自身のことなんですけれど、人のいろんなケースから、あ、やっぱり私もそうなのよって思うと、それだけで自分一人で抱えてる必要がないというか、あ、そっか、いろんな人に共通してるところなんだなって思うと、その部分で心もふっと軽くなることはたくさんありましたね。はい、いろんなケース読んでいて。
1章から7章構成なんですけども、
はい、
ちょっとですね、章を紹介しますけども、1章は悩みストレス、2章が人間関係、3章が会社関係、4章がお金の問題、5章が健康、第6章が恋愛、第7章が自分探しで、やっぱり私本を作るだけではなくて、必ず著者さんと一緒に販促もやってるんですけども。
あ、そうですか。
はい、2日前に業界誌、日本に1社しかないんですけども、新聞化という新聞社があるんですけども、その業界の新聞社の丸島社長と一緒に飲みまして、やっぱりこの石野さんの本の売り方ですね、ご協力くださいってことでまた一緒に飲んだんですけども、丸島社長がですね、面白いなって言ってた箇所をちょっと紹介しますけども、例えばですね、悩みを誰かに相談したいときはっていう質問でですね、答えは1学年上を探そう、それから部屋を片付けられないときはっていう質問で答えはとりあえず机の上をきれいにする、どんどんいきますね、よくスマホをなくしてしまう、スマホに名前をつける、 それからですね、皆さんに一番好評だったのは、ブスと言われたら顔は個性だと言い返す。それからですね、お金を貸してと言われたら財布の中身を全部あげる。
いや、これ本当そうだなって思いましたね、それもね。
そうですよね。財布の中身っていうのがですね、だいたい年齢かける1000円なんですよ ね、はい。まあ、30歳だったら3万円、40歳だったら4万円みたいな形で、うん、とりあえず切羽詰まった人に対してはそれをあげると。例えば100万円借金があったら、30人に声をかければ100万になるわけですよね。で、あとはその本人の責任なんで、とりあえず自分の貸し借りの弱みをなくすためには自分の財布の中身を全部あげて、それで一区切りにするみたいな話がですね、前編毎回毎回見開き2ページの中で完結しているんですけども、女性同士のよくある会話で、ここだけの話よと言われたら相づちを打たないみたいなね、相づちを打つとどんどん深みにはまっていくんで、という形でですね、一本一本がですね、全て新規性と共感性がある答えで、なおかつ身近にね、感じられる答えになってるんで、
どんな人でも日常で使えるなんかノウハウたくさん詰まってるって感じですもんね。
そうです、そうです。多分女性が7割男性が3割のそういう読者ターゲット設定にしてるんですけども、多くの女性が多分この本を支持してくれるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、ではこの本の眼目はジャイアン何ですか。
はい、眼目はですね、死ぬこと以外かすり傷で、これをですね、教えてくれたのはですね、新宿駆け込み寺の源秀森さんなんですけども、
はい、
ジャイアン昔源秀森さんがとても好きで、好きで自ら会いに行ってですね、で源さんに頼まれてですね、いや寄付が集まらないんだよって言って、源さんのために2年間無料で命のメルマガっていうのをうちが作ってたんですけども、毎年毎年かなりの持ち出しでですね、うちの方で全て制作してたんですけども、その時に源さんからですね、言われた一言ですね、死ぬこと以外かすり傷、私たちの人生というのは悩みだらけですね、で悩みの数なんて数えたらキリがないです。でも一番大事なのは自分の命じゃないかなって、それ以上大事なもんってないですよね。だったらやっぱり死ぬこと以外かすり傷で、多分著者の石野さんもこういう生き方をしてますね。もともとなんか歩けなかったんですね、ストレス抱えて。でもう小さい時から体が一番ちっちゃくて、小学校の時からいじめられてましたし、もう大変な人生を送ってきたんで、あと会社作っても倒産して借金抱えたり、大変だったよね。もうありとあらゆる人生ので、今はちょっと目が悪くなってもう見えないんですよね、多分1メートル先見えないんで、今白い杖使って歩いてますけども、もうこういう人生なかなかないと思いますけども。
ジャイアンと一緒に働き出してどのぐらい経つんですか。
13年ぐらい。
あ、そんなに経つんですか。
はい、そうですね、私が企画の玉上さん作ったのがちょうど12年前の今なんで、そのちょっと前から一緒に仕事をしてますんで、13年間ですね。
そうですか。は
い、つかず離れず。
でもいいですね、こういう形で世に送り出せるものをこう一緒にタッグを組んでできるっていうのは。
そうです ね。多分この本がベストセラーになったらまた第2弾3弾と新しい女性のための応援歌の本を作っていくと思います。
はい、ということで今回ご紹介した本は石野みどりさんのあなたを鬱から救う1分間心理セラピー、心は1分で軽くなる、こちらをご紹介いただきました。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマに絞ってジャイアンに伝えていただくんですが、今回のテーマジャイアン何ですか。
はい、たくさん辛い経験をした人ほどたくさんの人を救える。
はい、
本を出したい人の教科書、ジャイアンが書いた本のですね、138ページからですね141ページにかけて書いてあるんですけども、私たちの人生は辛いことがあってもですね、本を書くことによって180度逆転します。ですから実は今、リスナーの皆さんが人生最大のピンチを迎えていっても、結局実は後からですね、これは自分を変える最大のチャンスだったりするんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
だいたい、うん、歴史に名前残している方たちは皆さん普通の人とは違うぐらいのですね、ありえないぐらいの辛い経験、不遇な経験やってますので、
そういう時ってでもそのね渦中にいる時はそこまで含めては見えないんですけれど、
渦中にいる時にはもう目の前の、ストレスとかですねトラブルに右往左往して全く一歩も動けないんです
けど、ね、ですよね、でも過ぎてみて振り返った時にあの時の経験が役立つとかって本当人生生きてるとそういうことありますよね。
ありますね。でそれは本当にですね本を書くと逆転するんですね。あのオセロみたいにパタパタパタパタって全部逆転しちゃうんですけどね。
ジャイアンはちなみにねご自身の人生振り返った時に、はい、本当にそのオセロの黒がいつの間にか角がね白になって白になったっていう経験ってありますか？
多分ねいっぱいあると思いますけど、もともと私は心臓が悪くてですね、本が友達で本に恩返しをするために今の本作りをしてるって経緯があるんで、普通の方って心臓病ってないと思うんですけどね、やっぱり1万人1人ぐらいのちょっと難病だったっていうのがあるんで、そういう経験をしてるからこそ今の自分があるっていうことで、それが私のヒーローズマーケティングの原体験になってますね。
今出てきたこのヒーローズマーケティングというのが改めてどういうものかっていうのは、
は
い、
これはですね著者が読者に愛される法則です。もともとは神話の法則っていう本があるんですけども、そこからジャイアンが作ったその理論なんですけども、
はい、
心は1分で軽くなるの石野みどりさんがネーミングしてるんですけども、
このヒーローズマーケティング、
そうなんです、そうなんです。ですから人間が生まれてから死ぬまで、生まれる A 地点、成功する B 地点、それから大失敗する C 地点、それから再び成功するまでを D 地点、ABCD、要するに N 字になるんですけども、
そうですね、アルファベットの大文字の N のようにですよね、は
い、これが綺麗に N 字になればなるほど人から愛されるっていう法則なんですけど、あらゆる神話、
はい、
昔話、伝説が全てこのヒーローズマーケティングでできてます。
そうですか、どうしても人生ってその C 地点なるべくなら深くはいかずにささっと通り過ぎて D まで行きたいって思っちゃいますけれど、
平坦な人生もあるんですけど、ですから結局大河ドラマの人生を歩むか、サザエさんの人生を歩むかどちらかなんで、日常全く問題なくストレスなく生きていくんだったら、サザエさんの人生、それからも波乱万丈に生きていくんだったら大河ドラマの人生、どっちにしますかってことですね。
そうですね、そこってなんか自由に選べるんですかね、
自分の選択で行動が自分の結果として返ってくるんで、途中でね道を誤って亡くなる方もいますけども、冒険しすぎてね、ただ自分が亡くなる時に自分の人生楽しかったなと思えるんだったら、大河ドラマの人生歩んでください。
そうです、ね、
はい、何もなくてよかったなという方はいないそうなんですけども、
そうですよね、
そういう方はですね、安全な道がいいんでしたらサザエさんの人生を歩んでいただければ。
ただね、著者の方が読者に愛される法則としてヒーローズマーケティングがあるのであれば、ある程度 C 地点はもう覚悟して通り過ぎていくっていうことも含まれますもんね。
でも C 地点はね、自分の人知の及ばないところで起こるんで、病気とか怪我とか事故とかですね、あるいは最愛の人を亡くすとかですね、これはもう避けられないんで、あえて作る必要ないんです。
もう自然の摂理で、
自然な感じできます
ね、導かれていくっていう感じですね、ということで今回はヒーローズマーケティングについてお話しいただきました。ありがとうございました。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、いかがでしたでしょうか。この番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています。出版に関する質問など何でも構いません。天才工場のホームページをご覧になってみてください。それではジャイアン、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。